この逃れの道っていうのは、ね、私たちは神様って言ったらすぐ神様がペアッとこう助けてくださる、支援から狭いところから引き上げて広いところに置いてくださる、そう考えるんですが、そうじゃない、そうじゃない。逃れの道っていうのは決してね、愛の助けということの意味ではないんですよ。試練と同時に何て書いてありますか、それに耐えられるよ。神様がこの試練をあえて私たちに与えられたんです。訓練のためなんです。訓練のために私たちをその問題の渦中、その困難苦しみの渦中にあえて置かれることがある。そしてそれはすぐさま助けられないんです。だからここで逃れ道したら苦しまったらすぐ助けられる、そんなことではない。試練に耐えられるよ。このじゃあ逃れる道では何か、これはそこで私たちを強くし、時間をかける試み、私たちを強くして成長させてくださることによって、その成長が強くなることが逃れの道なんです。私たちを本当に強くしてくださることによって、成長させてくださることによって、私たちをその試練から逃れさせてください。こういう意味で、少しここね、愛の読み方をしてはならないので、私たちは観難を賜っているだけです。ロマ書5章、神様の恵みとともに、いや、とてもこういうものが祝福恵みと思えないんだけども、観難を神様は私たちに、観難を私たちで神様に観難を賜っているというか、賜って神様が与えてくださった、善なるものとして与えてくださった、それが観難なんですね。なぜならば神が与えてくださったその観難が忍耐を満たし、忍耐は連達を満たし、連達は希望を満たすからである。そして希望は決して失望に終わることがない。このようにして満たされた希望は決して失望には終わらないのだ。なぜなら神の愛が生理によって私の心に注がれているからである。これが神様のなされ方でありますね。まさに私が悩みの中から主を呼ぶと、主は答えて私を広いところに置かれたというのは、ね、そういう経験も言っている。忍耐を持って、本当にこんな中で私を神様が観難の中で作ってくださいました。連達、練られた品性をそこに置いて、ここでしか作れないのですね、連達というのは、練られた品性というのは。そしてこの狙った品性は希望を生み出す、本当の希望を生み出す。ついにこの苦しみの問題が解決され、と抜かれた時に本当に解放されたような明るい輝く広い場所に置かれた、その解放感というものですね。会社のそういうものを私にお与えくださるんですね。なおこの年を終えるこの時にですね、問題を抱えている、問題を抱えて苦しみを抱えて年越しをしなきゃいけないということもあると思います。でも必ず神様はね、広いところに導いてください、置いてください。そして感謝ができるものとしてください。そのことをしっかり捉えて、主を信じます、感謝しますと申し上げたいですね。最後に感謝の第三について申し上げてお祈りしたいと思いますが、感謝の第三が6節、主が私に味方されるという、主が私にいつも味方してくださる、だから私たちは感謝。主が私に味方されるので恐れることはない、人は私に何をなしようか。主 主は私に味方し、私を助けられる。飛んで14節、主は我が力、我が歌であって、我が救いとなられた。主は私に味方される。これは素晴らしい言葉ですね。人は私に何を成し得るか。この人というのは、これはアダムという言葉だとありましたね。アダムです。人間のことですね。土から作られた人間ですよ。人がどんなに何と言おうと、どういうこの圧迫を持ちかけようと、神様と人間と比べたら比較にならない、戦いにならない、ね、人のやることなんか大したことないです。彼はアダムなんですから、土から作られたものなんですから、やがて壊れていくんですよ。人間どんなに威張って、そして暴虐な限りを尽くしたとしてもですね、そんなままやがて朽ちていく、崩れていく、倒れていく。主という言葉と人という言葉が、これは比較の中で使われていますね。主によるたもろたものもろもの、君に、王様に頼るのは弱いことだ。主が私を生かしてくださるというね。本当にこれはなんと素晴らしいことでしょうか。主は私にありがたい、真実を尽くし、苦難から私を解放してください。私を強くして、そして力強くして解放してください。その主は私に絶えず味方される。私の味方になってくださる方なんだと、こう言ってるわけですね。私たちロマ書8章31節のパウロのことを思い返します。もし神が私たちの味方なら、誰が私たちに敵することができようか。神様はいつでも私たちの味方だということを本当に感謝したいと思いますね。私たちがまだ神様を知らなかった頃、その時も神様は私たちの味方だったんですよ。私たちは神様を知らない、神様に背を向けてわがままをし、罪を犯した時、神なしの人生を自分の思いで、自分が神のごとく歩んでいた時も、神様は私たちの味方でありました。私たちに御子を与え、私たちを罪から贖い、復活の命を持って私たちを招き続けていてくださったんですね。味方だったの。しかしまだ罪人だった時、私たちのためにキリストが死んでくださったことによって、神は私たちに対する愛を示されたんだ。真実の愛を示し、いつでも私たちが立ち返ってくるとなる。いつでも味方だよ。あなたの味方だよ。あなたの側に立つよ。味方というのは、このそばに立つという、側に立つという、昔子供でゲームするときにジャンプして、こうどっちの味方、味方を取るというこっちの側に立ったら味方、こっち蹴って向こう行ったら敵になるわけですけどね。神様が味方だったらこっちの側に立ってくださる、ね、だからもうどういう強いやつをこっち側に立たせるかがね、この合戦の勝利の決め手になるわけですね。あいつが来てくれた、勝ったぞという感じになりますよね。はあ、あいつが向こう敵に回ったらダメだと、こういうことになるんですね。神様が私の側に立ってください。これが味方ということの意味のようになりますね。神様知らない時にも、神様は私たちを愛してくださって、私のために命を下げてくださった味方だった、お招きください。神様を知らせていただいた私にとって、神様はもちろん味方でありますね。私が失敗して罪に落ちるときさえも、神様は味方です。味方だからこそ、私の罪を明らかし、悔い改めに導いて、私の足と上司のもとに立ち返らせてください。何度でも何度でも神様と共に歩く、その歩みをもう一度始めさせてください。味方なんですね。神様は苦しみの中から助けてくださいと呼び求める者を見ないふりができない方であります。神様は私の味方なんですから、 クリスチャンも苦しみをたどる点では他の人と同じです。